委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。周南市市民館跡地の利活用に関する調査特別委員会。市民館跡地エリアにおける施設整備の基本的な考え方について、9月20日に開催した委員会で、執行部から市民館跡地エリアにおける施設整備の基本的な考え方について、改めて説明を受けました。企画部、企画課の説明、要旨。現在の徳山保健センターを含めた市民館跡地エリアに整備予定の施設は、1、国の庁舎、2、国の庁舎と合築する市の施設、3、文化小ホール、4、駐車場の4点である。このうち文化小ホールについては、これから市民や関係団体、議会から意見を聞き、それらを有識者検討会議を通じて、基本構想、基本計画にまとめていく。文化小ホールの基本構想、基本計画は、本定例会で予算が議決されれば、すぐに事業着手し、来年の11月末の完成の予定である。問答。質問。県の管理するホール、桜ホールを含めると、すでに市内には5つのホールがあるが、新たに小ホールを建設する理由は何か。答え。広い空間という意味では確かに市内にいくつも点在しているが、市が整備していきたい文化小ホールは、それらのように多目的に使えるものではなく、しっかりと本物を感じられる施設のことであるので、すでにある類似施設を新たに建設したいというものではない。質問。文化小ホールが必要なのか。維持費などの情報も開示した上で、地域別、年代別にアンケートを取るべきではないか。答え。今後、事業者とともにアンケート調査を行う予定である。ただし、規模や機能が決まらない限り、建設費や年間の維持費がいくらかかるかはわからないので、それらを提示した上でのアンケートというのは難しいと考えている。補足説明。質疑終了後、今後、当特別委員会で、国の機関などの移転に関すること、文化小ホールの規模と建設に関すること、徳山保健センターに関すること、市本庁舎の一部機能移転など、幅広く検討していくことを確認した上で、各会派で、当特別委員会での、協議状況の情報共有を徹底することにしました。また、市役所本庁舎の執務室や会議室のあり方なども考えていくべきであるとの意見が出され、今後も積極的に意見を出していくことを確認しました。写真説明。市民館があった当時の見取り図と、市役所の本庁から現在の市民館跡地を撮影した写真が2枚掲載されています。現在は駐車場として活用されており、徳山保健センターの駐車場としても活用され、123台分が駐車できます。写真説明終わり。企画総務委員会。観光交流拠点施設整備基本計画案について、8月22日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部、観光交流課の説明、要旨。課の総合支所跡地に建設予定の観光交流拠点施設の主な機能としては、特産品の展示や、販売を行うチャレンジショップや、施設の周辺を周遊するための電動機付きレンタサイクルの貸し出しを行う予定である。また、来訪者に癒しの空間を提供できるよう、カフェや広場、遊具の設置を考えている。これらの条件で、令和6年度に プロポーザル方式で業者を選定し、基本設計、実施設計を進めていく。8月30日にはコアプラザ加納において住民の皆様を対象に説明会を行う予定である。問答。質問。観光交流拠点施設自体は利益を上げない施設であると説明があったが、加納のイベントの主催者が約1000人に対してアンケート調査を行ったところ、加納にはお金を使う場所がないという回答が多かった。地域住民はお金が使える施設であることを望んでいるのではないか。答え。観光交流拠点施設にもカフェやチャレンジショップがあるので、お金が全く使えないというわけではないが、市としては施設を起点に地域を周遊する中で地域にお金を落としてほしいと考えている。補足説明。質疑の途中で委員から、来訪者が周辺施設へ周遊することをイメージしているのであれば、その周辺施設である石船温泉が今後移転するのか、現在の場所で営業を続けるのかは明らかにし、観光交流拠点施設整備基本計画案に石船温泉の今後の方向性について記載し、住民説明会でも説明すべきである、との意見がありました。これを受け、他の委員から、石船温泉の今後の方向性について考えていく必要はあるが、この計画案の中にそれを記載し、8月30日の住民説明会を迎えるのは少し無理があると思う。執行部は住民説明会で、石船温泉に関する質疑が出てもしっかり答弁できるよう体制を整えておけばよいのではないか、などの意見が出されました。教育福祉委員会。令和6年度の学校給食費の改定について、8月21日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部。学校給食課の説明、要旨。令和6年度で前回の学校給食費の改定から10年となることから、令和4年度から検討を行ってきた。改定に際しては、原材料価格が高騰している現状を踏まえながら、他市の状況や保護者の負担感などを考慮し、総合的に判断する必要があると考えている。現在の学校給食費は、1食あたり小学校250円、中学校290円の保護者負担があり、これはすべて食材費に使用している。また、物価高騰の影響を緩和するため、献立の工夫や国の交付金を活用して、給食の質・量を確保しており、実際には令和4年度は、一食あたり小学校265円、中学校312円、令和5年度は一食あたり小学校270円、中学校317円の食材費を要している。令和6年度も必要な質・量を確保しながら、多様な献立を維持できるよう、物価高騰が顕著となる前の令和3年度を基準年度とし、一食あたり小学校275円、中学校320円を価格案とした。その場合、月額では小学校4950円、中学校5440円となり、1ヶ月あたり小学校450円、中学校510円の給食費の値上げとなる。今後の改定方針については、食材価格の状況や物価水準などの価格を定期的に検証した上で、毎年その額を決定する方針である。直近の消費者物価指数などをもとに算定した上で、保護者の負担感にも配慮しながら、毎年価格を検証することで、質・量ともに充足した学校給食を 安定的に提供できると考えている。なお、7月10日の周南私立学校給食センター運営審議会において、学校給食費の改定及び今後の改定方針については、いずれも賛成していただいており、今後、令和6年度に向けて改定額を決定することとしている。問答。質問。これまでの10年間に給食費の改定を行わなかった理由は？答え。10年を検討の目安としている。消費税引上げ時に検討はしたが、保護者の負担を増やさない方針から価格を据え置いた。質問。令和6年度も国の交付金が受けられる場合の対応は？今後は学校給食費の検討を毎年行うのか？答え。令和6年度交付金の方針は国から示されていない。現段階では、値上がりした改定額を給食費として設定し、国から交付金を受けられる場合には、保護者負担の価格は据え置くなどの対応を考えている。今後は、毎年適正な額を算定し、価格の検討を行う。環境建設委員会。古川湖線橋整備。仮契約解除の経緯と再発防止策について。9月13日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。建設部道路課の説明用紙。仮契約を解除したのは線路上空にかける橋の部材製作とこれを線路北側の市道部分に運搬する工事であり、本年5月31日に条件付き一般競争入札を行い、6月9日には日本鉄塔工業株式会社広島営業所と仮契約を締結していた。その後、積算業務を委託していた一般社団法人山口県建設技術センターから入力単価に誤りがあったと連絡があり、本市で確認したところ遺産が判明した。また、正しい単価に置き換えると、入札結果が変わる可能性を確認した。このため、6月20日に仮契約解除を申し出て、同月29日には、相手方に仮契約の解除通知書を交付した。遺産の箇所は、複数ある鋼材の単価の1箇所において、1トンあたり24万9533円とすべきところを249,553円と入力したため、予定価格が高く設定されたものである。本市にとって施工経験がない特殊な案件であり、標準的な積算資料がない上に、鋼材の単価が約200もある複雑な積算であり、入力ミスに加え、それを検算する段階で見過ごしてしまったものである。今後、チェック機能の強化に努めるとともに、AI を活用した検算システムの導入を調査研究する、また、積算疑義申し立て制度の対象範囲拡大について調整したい。問答。質問。契約書の条項の中に、一方的に解約できる条項があったのか、これによって相手方に対して損害賠償義務が生じるのか。答え、契約書に発注者側の理由により解約できるという条項がある。また、損害賠償については相手方から要求があれば対応するという記載もあるので、そのような問い合わせがあれば、丁寧に対応する必要があると考えている。環境建設委員会。徳山中央浄化センター再構築事業優先交渉者が決定。9月13日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。上下水道局下水道施設課の説明用紙。徳山中央浄化センターの 新水処理施設は設計から DBO 方式によって事業を実施することとしており、事業者の公募時には水処理方法を限定せず幅広い提案を求めた。現在の水処理方法は標準活性汚泥法である。 DBO 事業者の選定は久保田、メタウォーター、スイング、西原環境の各社を代表とする4つのグループから公募型プロポーザルで優先交渉権者を決定した。公募型プロポーザルの選定は、学識経験者3名、上下水道局職員5名の計8名で行い、最終的にメタウォーターグループを優先交渉権者に選定した。メタウォーターグループは計7社で構成されており、うち3社は周南市内に本社を置く地元企業である。事業費の見積金額は提案上限額の207億6974万9000円に対し、191億3618万8274円であった。それぞれのグループの選定結果は、1000点満点中、メタウォーターグループ861.25点、スインググループ835.05点、久保田グループ818.58点、西原環境グループ695.24点。提案のあった水処理方式は、久保田グループとスインググループは MBR 法、膜分離活性汚泥法、西原環境グループは単体投入活性汚泥法、メタウォーターグループは A2O 法、嫌気無酸素降気法であった。メタウォーターグループが高く評価された点は、2050年に実現すべき課題を設定し、脱炭素を基軸としながら、本事業における基本方針を具体的に記載したことや、現況及び将来の水質、水量変動などを考慮しつつ、複数の処理方式の比較検討を行い、具体的な数値をもとに、最終的に最適となる提案を示したことが挙げられる。今後は、基本協定や各種契約の締結に向けて、メタウォーターグループと交渉を行っていく。用語説明。DBO、公共が資金を調達し、公共施設などの設計、D、デザイン、建設、B、ビルド、維持管理、O、オペレートを民間事業者が一体的に実施する方式。標準活性汚泥法、流入、下水と活性汚泥、微生物を含む汚泥を反応層で混合し、下水中の汚れを処理する方式。最終沈殿池で固液分離を行う。MBR 法、膜でろ過することで固液分離を行う方式。単体投入活性汚泥法、微生物のタンクに単体、スポンジキューブを投入する方式。A2O 法、窒素とリンの除去を効率的に行うため、反応層、嫌気層、無酸素層、高気層の3つに分ける方式。問答。質問。メタウォーターについては、水道施設管理技師の資格を持つ264人のうち116人が虚偽の申告をしていたため、資格が取り消され、2年ほど再取得もできないという2019年の記事を目にした。この件は現状では完全に解決されているのか。また、メタウォーター中のコンプライアンスはきちんと構築されていると理解してよいか。答え、一次審査の段階で各グループの参加資格を確認している。